次のニュースは何かありますか？
次のニュースですね。そう、うん、今一個ね、そう、それに合わせてちょっと言っちゃったんで、
うん、はいはいはい。
ちょっと別のニュースを取り上げたい。
はい。
ちょっとこれもうちょい調べてからお話した方がよかったなと思ったんだけど、
うん、
なんかね、文春オンライン、
うんうん、
文春ってあれだよね、出版社？
そうね、うん。
うんに出てたので、
うん、
まあ本の紹介なんだけど、
うんうん、
アメリカに忠誠を誓わなかった日系人ノーノーボーイの真実ってことで、
うんうん、なんだそれは。
ね、
うん、
要はね、まあ、うん、戦争第二次世界大戦中、
はい、
アメリカの日系人って収容所に入れられちゃったのね。
うん、はいはいはい。
うん、約、まあこの記事によって約12万人。
おー。
うん。でも、それって、でも、なんだろう。なんて言うんだろう。なんだろう。人権侵害というか。だから、いや、拒否した人もいるみたいで。それがね、なんか、ノーノーボーイって呼ばれたらしい。これによれば。
その収容所行きを拒否した人たちがってこと？
そうそうそう。
ほうほうほう。
で、拒否すると、
うん、
なんだろう、うん。逮捕されて、市民権剥奪されて、うん、日本へ送還されたんですって、うん、戦後に。
へぇ、
うん。で、その後、まあ、なんとか頑張ってまた、
うん、
市民権とか取り戻したんだけど、アメリカに戻ることなく、まあ、日本で余生を過ごしたみたいな、感じなんだけど、その、まあ、ノーノーボーイだった、なんだ、この息子さんが書いたのかな？父のお話みたいな、の書いた、
うん、
話なんだけど。いや、そう、結構ね、アメリカこう住んでる、その日系人とかの話っていうのを時々聞いてさ、どんだけ大変だったのかとか、
はいはい
はい、で特に前のコロラド州ってところがその、うん、州知事かな、デンバーの市長さんかな、
うん、
が自身がその収容するって国が発表したときに、
うん、
いやそれ人権侵害だと、
うんうん、
そんなんだ日系人っていうことだけでその人たち全員なんかスパイみたいなの、それおかしいでしょっていう、
はいはいはい、
だからそう拒否したのね、その市で。確か市か州として、
お
お、そだからそうしたらね、そういう州があるってまあ噂とか、まあ、ニュースになるでしょう、で結構流れてったみたいで、日系人の方はその時、
ああそのデンバー、はいはいはい、
でなんかだからね、よくねコロラドのそういう山の中とか行くと、ちっちゃい町とか行くとね、こんなところに日本人っぽい人いるなと思って話して
たら、
うん、日系人の人で、もう日本語もちろん喋れないから、もうローカルで根付いてるから、ね、
うんうん、
なんか、なんか本当コンビニの店員とかで行ってさ、こうやってて、うんうん、お前日本人かって言ってきて、そうだよって言ったらね、私のお父さんだかおじいちゃんだかは日本人でさ、とか言って。
へ
ぇー。あ、マジですか。なんでここにいるのって言ったら、なんか、そういうやっぱ、なんか戦争の時こっち来たみたいなって言ってて、あ、でも、はっきりは言わなかったけど、そういう背景をお話をされてて。ああ、やっぱ、すげえなと思って見てて。なんかそういうね、あんま日本では知られないと思うけども、そういう歴史があるっていうね、ちょっと。
へぇ、うん、突然のネタだね、それ。いや、でもその、それすごいね、そのさ、いや、まあ、そのまあ、確かに日系人っていうだけで、まあ、ずっとねアメリカ市民として暮らしてるのに、うん、日系ってだけで収容所に入れられるっていうのは、
うん、
なんかその、まあ、納得ができなくてっていうのは分かるけど、
うん、
それを拒否するっていうのは相当すごいんじゃないかなと思うけどね。
いやすごいよね、
だって
国に、
うん、なんていうの、下手したらね、じゃあそれじゃあもうつって変な話、戦争をやってるわけなんで殺されちゃうかもしんないとかって思うじゃん。
そう、
うん、
特に当時だとさ、
うん、
そんな正直人権 まあそこで人権がって言ってるけどさ、
うん、
あんまないからさ、まあ、意味わかんない、ね、拷問とかされるかもしれない、
うん、そうそう、あってないようなもんっぽいもんね、だって人権なんて言ってるけど、
うん、
すごいねそれは、
うん、
へえ、ちょうどその件でさ、
うん、
これは結構自分が多分先週にちょっといいね、いいねっていうかツイートで気になったんでこうマークしといたんですけど、まあ、いい、よくはないんだけど、いいね押しといたのが、そのハフポストの日本版で、終戦記念日を答えられない若者たちに驚きって言って、
はいはいはい、
平和ボケは日本全体に蔓延しているのかっていうね。
うんうん、
で、まあ、まあまあその平和、終戦記念日答えられないっていう話があるんだけど、そのなんか、自分はその九州の出身なんだけど、夏休み中に学校に行かなきゃいけない日っていうのが、3日あったのかな、
うん、
で8月6日8月9日8月15日だったのね。
ああ、はあ、
長崎原爆広島原爆、終戦記念日、
うん、
うん、その日出なきゃいけなかったんです。すげえ覚えてんだけど、俺それまあ勝手にまあそういうまあ小学生の時だったんで日本全国みんなやってんだろうなと思ったらそうじゃないらしい。
うんうんうん、そうだね。
ニックさんとこなかったですか？
なかったですね。
ああ、何なんだろうな。まあやっぱ長崎に近いからなのかな。
かもね。
まあ広島もね、まあ比較的近いし。うん。
かもね。
まあね、そういうね、ちょっとまあもちろん経験者じゃないですけど、もう我々なんてね、親世代も違うしね、
うん、
じいちゃんばあちゃんがギリギリか。
そうだね、
うん、
そう、じいちゃんばあちゃんギリギリだよね、確か
ギリギリですね、
多分
1925年、あ、45年に終わってるから、
うん、
今からもうだから80年は行き過ぎか、73年前でしょ。
うん、
うん、
あ、なんかね、
うん、
そうだね、多分だからうちら、僕らのじいちゃんとかって一応戦争で行ってるよね、多分兵士、
うんうん、
そして多分
兵隊として行ってるね、行ってますね、
うん、で、うん、なんか話聞いたもんな、それは。
ああ、そう。
いや、うちのじいちゃんね、もう脳梗塞になっちゃってて、うちの名前の時に。あんまり喋れなかったんだけど、だからなんかばあちゃんから聞いたりとかしてたけど。
へぇ、
なんかね、うちのじいちゃんはなんかね、
うん、
皇居のところの守る兵隊みたいになってたみたいで、
へぇ、
だからね、比較的安全だったらしくて、
うんうんうん、
ただなんか、あ、これ前なんかドキュメンタリーってことあったんだけど、
うんうん、
言ってたのは、
うん、
玉音テープってあるでしょ、
うんうんうん、
あれって前もって録音したものなんだよね、確か。
へえ、
うん、でそのテープを探せっていうなんかね、うん、指令があったらしくて、どっかからか、
うんうん、
で なんかぶっ壊せみたいな。
ああ、そういう意味で、
うん、
うんうんうん、すごいなそれ
の、あ、なんかね、言ってるやつがいたらしくて、
うん、
なんかテープ知らねえかとか、なんか探してるやつがいたらしくて、
うんうん、
でじいちゃんそんなの巻き込まれてなかったんだけど、うん、なんか知らんみたいになって終わったんだけど、うん、今思えばみたいな感じで、
へえ、すごいな、ゾクッとする話だね、
うん、
へえ、
らしい。
要はもう負けを認めない人たちが、
そうそうそうそう、
探し出して壊せと。
うん、うん、そう。
すさまじい話だな。
そう。
ああ、うん。
まあね。
そうね。
でもそうやって、まあ戦争、まあでも時代とともにやっぱなくなっ、しょうがないんじゃないかな、ある程度は。まあ、
そうね。
うん。
うん、
それでもそれこそそこはネットの力を使ってうまく伝えていくべきじゃないのかな、そういう意味では。
そうね。確かにね。
そういうのをどんどんデジタル化していって、 若者がアクセスしやすいようにしていくとか、
そう、ね、
終戦記念日は何なのかとか別にやっていけば、あと確かに夏休み確かに中で紛れてる感はあるね。
ああそうね、学校に出ないからね。
そう
確かにね、その日8月全部8月になっちゃってるからね。
そう、
うん、
あだってアメリカだとメモリアルデーとかね、戦没者記念日か、
はいはいはい、5
月の最終週にあるんだけど、
うん、
そうやってあるからさ、そこでなんか、うん、もう嫌おうでもそういう日でがっつり休みになるからさ、
はいはいはい、
なんか意識はあると思うね。で、
うん、
みんなね星条旗の T シャツ着てたりとかさ、
はいはいはい、
もうここぞとばかりに USA を出すんだけどね、
うん、
でもまあ分かりやすい。
それってさ、そのまあ、みんなそうなのかな、なんか要はまあ右か左かみたいな話もあると思うんだけど、
うん、
そのなんていうの、結構みんなそういうアメリカの国旗を掲げてみたいな日になるの？
そうだね、もうかなりどっちかっつったらもう皆さんそうじゃん。
その右も左も関係なくまあそういう日だと、
うん、国のために亡くなった方々はは
いはいはい、うん、そうだよね、
右も左もないでしょ
ってなって、なんか日本だとねそれそういう、まあ、今こういう話してる時点で、うん、なんかちょっと変な見られ方とかされかねないもんね。で日本人でさ、なんか国旗とか掲げたもんなんかもうその時点でなんか
あちょっと
ちょっとおーおーってなるじゃん、
はいはい、
まあね確かに、まあちょっと日本はちょっと特殊なのかもしれないけどね。なんかまあそういう話って難しいよな。
でもまあ戦争ばかりしてる国っていうのもあるんだけどね、アメリカが。
ああはいはいはい。
何かとね戦争してるんで。この前ジョン・マケインさんだっけ？
はいはい。
亡くなった。じゃあ。
うん。
いやあれって結構アメリカの中でも大きくてさ。やっぱ戦争、ベトナム戦争の英雄っていうことがあって。
はいはい。
で、今、この、僕が住んですぐ近くにね、
うん、
ランニングのトレイル、道があるんだけど、そこにね、一箇所、なんか、戦没者用のちょっと記念碑みたいなのがあって、
うんうん、
そこに、まあ、毎日常に国旗が掲げられてるのね、
うんうん。
それがね、この前水曜日の朝走ってたら、歓喜になってたからね。
うん、はいはいはい。
なんか座ってやっぱリスペクトは、そういうところには。うんうん、なんか戦争とか、やっぱ国のために働いた人たちへのリスペクトっていうのは、
うん、
特にマケインさんとかって、
うん、
共和党だからさ関係ないと思うけど、
はいはいはい、
やっぱねするんだ
よね、なるほどね、
関係ない人たちもいるけど、
はいはい、まあね、そうね、
なるほど、意識難しいですね。
戦争とかはね、まあ、歴史は難しいですけどね、うん、
あと、もう最近だとあれじゃないですか、戦争ではないですけど、
うん、
東日本大震災とかさ、
はいはいはい、
あれも衝撃だったじゃん、
うんうんうん、
でも多分まだどうなんだろう、まあ、福島のね原発とかそういうのはまだまだ、
うん、
問題になってると思うけども、
うん、うん、
だんだん意識が下がってくんじゃないかな、地震に対して。
そうですね、まあ、全然まだまだまあ復興って呼べないらしいですけどね。まあね、でもやっぱもう2011年だから7年は経ってるもんね。まあね、時間とともにこうね、まあでもある意味、まあちょっと本当センシティブな内容なんですけど、ある意味その、はい、まあ地震とかはちょっと別なんだけど、戦争とかっていうのはある意味こう忘れていった方がいいような部分もあるとは思うんだけどね。その、なんていうのかな。いつまでも同じことを、例えばネガティブな話になっちゃうけど、
はい、
昔こういうことしただろうみたいなね。
ああ、はい。
それずっと言っててもちょっとなっていうのはね。
あ、まあね、それはその通りだね。
そう、まあね、いろいろ、まあでもそういうのってなんか往々にして感じるのがさ、こう、うん、 国同士の話になっちゃうと、まあ確かにそういうことを言うのは分かるんだけど、
うん、
こうもっとねこう個人で見ていけばどうなんだろうなっていうのはよく思うんだけどね、
はいはい、
例えばなんかさ自分とかがまあそういう国、まあ、日本以外の国に友達とかがいると、
うん、
すごく思うんだけど、なんかいやよくじゃあ例えば日本で話題になるのがさ韓国とか中国とかっていう話になるけど、はい、
うん、
やっぱそういう国に友達が一人二人いるだけで全然なんか見方が違うんだよね。
違いますね。
でやっぱそういうところにやっぱ友達がいない人とかだとこうなんか全体感で言っちゃうっていうかね、
うんうん、
まあそれはちょっとなんかこう残念だなというかね、
うん、
もうちょっとこう落ち着いて話そうよっていうね、まあちょっと感じますけどね。そう、
まあそういう風化
ですね。まあいい部分もあるけどね、忘れるべきではない点もあるしね。
ね。まあ。ね、そういえばなんかあれ、
はい、
そういう終戦記念日とか時とかってヤフーとかデザインと変わってたのかな、そういうサイトの。
いやいや、そんなことは多分しないと思いますよ。そんなのはないと思いますね。
あ、そうなんだ。
ちょっとそれやっちゃうとみたいなとこあると思うんで、日本の空気的に。
あ、そうなんだ。
多分結構そういうの出しちゃうと、ああ結構政治色の強い企業なのかなって多分なっちゃうと思うんだよね。別にそれってなんか国旗をね、うん、あの終戦記念日だからっていう意味で出してるだけなんだけど、なんかムムみたいな多分変な感じになるんじゃないかなっていうふうに思うけどね。全然そんなふうに考える必要はないとは思うんだけど、実際の今のその日本の風潮としてはそういう感じになっちゃうのかなっていうね、
うん
うん、のはありますね。はい、
うん、
なんか他にあります？
ニュースですか？
はい、
まあ、あとはですね、
うん、
うん、まあ一つ
はい
で、
はい、
今 US オープンってやってるんですけど、
テニスですか？
テニスです。
はいはいはい、
うん、ね、試合中にシャツ着替えた女性テニス選手にルール違反宣告。
見た。
性差別的だと批判殺到という、
その記事見ましたよ。まあ、たまたま
女性選手がなんかシャツが後ろと前間違えてきちゃってたもんで、ちょっとそれをすぐ変えたのかな、その場で、
うん
うん、でまあスポーツブラしてたから、
うん、
まあもうさって脱いでさって着替えたみたいな、
うん、
まあ、本人も多分あんま気にせずにやったんだけど、
うん、
でそれに注意を受け、ルール違反宣告されてたんだけども、うん、いやいやいや、それ以前に、
うん、
男すげえ着替えてんじゃんって話で、
うんうん、
確かに男性よくシャツガンガン脱いで着替えてんのね。
はいはいはい、
うん、何男欲ってなんで女性ダメなのって話、
うんうん、
ですよね。
そうですね、
うん、
それニックさんはどう思ったんですか？
ああ、まあ、てか男もなんであんな脱ぐんだとは思っちゃうけど着替え別にそこでやんなくていいっしょっていうのはよく思った、正直僕は。
あの後ろで着替えろよと。
そうそう、なんか別にロッカーなんか行っちゃいけないのかもわかんないけども、
はいはいはい、
わシャツですげえ汗かいたら、
うん、
もうその場で着替える必要ないよな。なんだろう、はいはい、だってさ、スポーツ選手サッカーだってまあロッカーで多分前後半でプロの選手なんか着替えてるでしょあれは。
いやまあ着替えてるだろうね。うん
うんうん、ちょっと102、3分着替えタイムでも持っちゃいいのになっていうのは思ってたとこあって
はいはいはい、
でなんかテニスのやっぱ流れ的に良くないのかなとか思ったりとか。
なるほど。
まあ女性、まあやっぱスポーツブラといえども下着だからダメなのかなとか思いながら、
はいはいはい、
うん、まああんま気にしないから、
うん、
まあ確かにまあその通りかなと思ったけどね、うん、そう男性も脱いでるから、
うん、
ああまあそうだよな、
まあそうですね、うん、
大会側もそれ謝罪したんだよね、
ああそうなんだ、
うん、
いやその選手の言う通りだってことで、
そうとか、うん、そのネットで盛り上がってるような性差別的だっていうのが、
はいはいはい、
その通りだっていう、その通りだっていうか、うん、うんうん、
かそのそれ何注意したのはその、うん、審判がしたってこと？
そうだね、うん、
その審判は男性だったのかな、
多分そうじゃない、うん、
あ、
うん、
まあちょっと難しいね、確かにね、どうなんだろうね、まあ確かに男性が良くて女性が悪いっていうのはまあ、
うん、
今の時代のあれからいくとまあおかしな話だけどね、
うん、
うん、ただまあどうなんだ、難しいねそれもまた、
うん、
まあだから大会側その謝罪したのはいいんだけどさ、この後どうするとかって言ってんのかな、男性もやっぱりバックヤードに下がって着替えないとダメですとかっていうルールをね、
うん、
ちゃんとしてほしいよね、
うん、
うん、いやじゃあ女性もいいですって言うのか、
うん、
どうすんだろうね、
どうすんですかね、
うん、
そうよくわからない、
うん、
まあでもそうはね、これ CNN の記事ですけど、
うん、
女子テニス協会も、
うん、
この選手アリーゼって、
うん、
まあ、何も間違ったことをしていないと批判するコメントを発表していて、規律違反の通告はアンフェアだと批判した、
うん、
で全米テニス協会は CNN に寄せた声明で、うん、コルネ選手に対する規則規律違反の判断を遺憾に思うって言ってるから、
うん
うん、でもその後これ日本語訳だから分かんないけど、女性選手もコートに近いもっとプライベートな場所が利用できる場合はそこでシャツを着替えても構わない、
うん、
プライベートな場所はないよねあれ、
ないね
どこのこと言ってんだろうと思って、うん、なんかコート全部プライベートになっちゃうのかな、うん、まああのベンチのとこはプライベートな場所になるのかな、
うん、でもあそこでも見えてるよ、
そうそうそうそう、
うん、
でどこのことこれ言ってるのかちょっとよく分かんなかったけど、でそういう風に言ってんだよね、
うん、まあでも何も間違ったことはしてないことはないけどね、
うん、
そのシャツを前後に着てるっていう間違いはしてるけど
まあそれはちょっとねドジだった、
ああドジだね、ちょっとそのまあでもどうだろうね、スポーツ、ああ難しくないだってそれさ、
うん、
そのなんかいやもうこんなこと言い出したらキリないんだけどさ、そのなんか、うん、まあいやいきなりそのスポーツブラといえど脱がれたらちょっと目のやり場に困るなみたいな話はありそうだよね、
うん、そうだね、
こう逆セクハラ的なさ、いやもちろんその選手にそんなつもりないし、はいはい、とは思うんだけど、
うん、
ちょっと確かにだからあれじゃない、もうあのなんか試着室みたいなの作ればいいんじゃないの、
まあ、横にね、
そうそうそうそう、
うん、
めんどくさいけど、
ね、着替えまーすって、
そうそうそうそう、
行くんだ
で、すげえ着替える、確かにすげえ着替えるじゃんあの人たちって、
ああ
うん、
うん
うん、
すげえ着替えるよね、
うん、でも
あれなんかユニクロとかスポンサーになってるからガンガン着替えるのかなとか思っちゃって、ま
あ、はいはい、いやでもあれじゃない、うん、そのだからそれもうその選手からしたらさ、あの必ず着替えますって言って複数社スポンサーつけたいよね、
そうだよね、
うん、
第一セットは御社でみたいな、
ね、そうだからだんだんそのセットが進むにつれスポンサー料高くなるみたいなね
盛り上がってきてね、
うん、あのなんていうのテニスなんていうのか分かんないけど、要はその一番、うん、なんていうのセットオールでさ、
うん、
もうラストのポイントの時とかっていうのがもうね一番高いみたいなね、
うん、そうもうそうね、フルセットで最後タイブレイクでやるんだけど、うん、もうそれ1ポイントごとに着替えみたいな、はい、
そうねてかもうだからルールにしちゃえばいいのね、そういうことがあるからさ、着替えちゃダメですみたいな、
うん、
ちなみにあれですよ、自分がやってた卓球は、
うん、
多分ね着替えちゃダメなんだと思うんだよね、
あそうなんだ、
でまあ完全にこれルールとしてあるのが、その汗を拭いたりしていいのが何ポイントずつ、あの要は6回プレーが終わってからのタイミングじゃないと、汗を拭いちゃいけないんだよね、タオルを使って、うん、っていうルールがあるけどね。だからなんかそういうふうに決めるしかないよね、
うん、
いやてかさ、でもその審判もさちょっとうかつだったよね、
うん、
で今のご時世そんなこと言ったらダメじゃん、
うん、
絶対なんか言われると思わないのかね、
やっちゃった、
やっちゃいましたね。まあ自分らもここで散々こういう話ばっかりしてるけどまあこういう話って本当難しいよね。
いや難しいですね、
流行り廃りみたいな気は本当するんだけど、なんか変にこうね触れない、触れられないから難しいですよ。
ちょうどね昨日あの、うん、僕トライアスロンでもなんかねちょっとまあ、うん、あちょっと近い、全然話題にもなってないからいいんだけど、
うん、
近いことがあって、
うん、
ねあのトライアスロンで有名な大会アイアンマンってあるんだけど、
うん、
それのアイアンマンのフルディスタンスじゃなくて半分の 70.3、まあ、70.3 前のレースの、
うん、
世界選手権が昨日、ん？あ、そちらのだ今日だ土曜日にあったのね、
うん
ああ南アフリカだから、
うんうん、
でそれで圧倒的に毎回昨日は女性の部っていうのかな、
うんうん、
があってその女性のチャンピオンシップやってたんだけど、
うんうん、
それで、うん、まあスイム終わって出てくるじゃん、
うんうん、
でその時に、まあ、着替える、まあ、そのスイムのこうウェットスーツの下にもう自転車と走り用の着てんだけど、
うんうん、
でトップっていうか、まあ、ナンバーワンの選手が、
うん
ね、こう脱いだら、
うん、
ウェットスーツ脱いで自転車乗ってたら、
うん、
こう前 の、その自転車用とランニング用のスーツの前のチャックが壊れちゃってて、
うんうん、
そういうことはスポーツブラも見えた状態でずっと乗ってるのね、
うんうん、
でも閉まんない、壊れちゃったからしょうがないよね、
うんうんうん、
だからもう開けっぱでずっともうそのまんまで自転車もだから50マイルぐらい走って、
うんうん、
その後ハーフマラソン走ってそれで優勝したんだけど、それで
へえ、
うん、なんかあれもなんか去年とかね、
うん、
一回それ男性とかでもあって壊れて、
うん、
上がんねえでそのまま走ってたら、
うん、
ルール違反って言われて、
うん、
なんか失格になっちゃったのかな一回、
へえ、
でなんかでもなんか基本的にやっぱ前を閉めないといけないみたいなルールがあるみたいで、
うんうんうん、
なんかどこまで開けるけどそれ以上開けちゃいけないとか、
はいはいはい、
うん、でまあそれ失格になった時にすごい言われて、
うんうん、
でなんかじゃあチャックが壊れたとかだったら、
うんうん、
まあ許しますみたいな感じだったから、
ほうほうほう、
多分今回も全然大丈夫だと思うんだけど、
はいはいはい、
あれも、うん、言うなんか言う人いるんだろうなとか思って、
はいはいはい、うん、
ずっとだって本当前開けっぱなしだしたからさ、
あ、それはちょっとね確かに、
うん、まあね、まあまあ難しいよな、
難しい、その難しい系つながりでさ、
うん、
あのあれです、自分が最近見た記事でさ、あのアメリカの、
うん
ねちょっと待って、これスラドっていうサイトなんですけど、
はい、
ねちょっと何だろう出てこねえな、ちょっと待って、あそうだ俺確かツイートしてたような気がするな、
うん、
ホーム、ね何だっけな、ちょっと待ってくださいね、ツイート、自分のメッセージが見たいな、わかんないな。あ、これだ。ミスアメリカ2019の首都ワシントン代表はマイクロソフトのソフトウェア開発者っていうね。
ほうほうほう。
のがあって、
うん、
9月9日に開催されるミスアメリカ2019では首都ワシントン代表としてマイクロソフトのソフトウェア開発者、アリソン・ファリス氏が出場するんでね。
ほうほうほう、
うん。で、ファリスさんはピアニストを目指してたんだけど、
うん、
音楽専攻で入学したアラバマ大学で音楽ソフトウェアと出会ってテクノロジーの世界に入ったと。
う
でアラバマ大学ではエンタープライズインテグレーションで修士号を取ってて、マイクロソフトでは米政府機関向けの、アプリケーション開発をしているらしいと。
あ、すごいね。
でミスアメリカ2019は、ミスアメリカ 2.0 として水着審査を廃止したと。
ほうほうほう。
で美人コンテストではなく外見による評価は排除されると、
はい、
従来イブニングドレス審査だった部分では出場者が選んだ夜の、清掃で自信を表現しつつ、各自の社会的、インパクトイニシアチブについて議論するというものになる。で才能の評価は引き続きコンテストの重要な要素であり続ける。でステージでコーディングスキルを見せるのは難しいので、ファリスさんは、リストのハンガリー競争曲第6番を演奏するとのことだっていうね。なんだかもうよくわかんないニュースなんだけど
、はい、
なんかミスアメリカその水着審査を廃止して美人コンテストではなくなって外見による評価を排除されるらしいんだよね、うん、これもう何なのっていう感じはするんだけど、ミスアメリカっていう名前おかしくないってなっちゃいそうだけどね。
ああまあね。
でその才能とかが評価されるだけだったらさ、
うん、
何その例えばなんかすげえおばちゃんとかでさ、
うん、
なんかもうレジ打ちが全米1位ですみたいな人でも言うわけでしょ多分。
あ、いいんじゃないの
なんかもうわけわかんないよねこれ。
で、これは、まあ、
まあそのなんか時代の流れには乗ろうとしたんだけどなんか失敗しちゃった例なのかなっていうね。
ああまあね、だミスアメリカの定義が何なのって話になってくるね。
あ、そうだね。
あ、だからまあ今までの定義、まあその定義も根底が覆したっていう意味だったらもうそれで割り切るしかないんじゃない。で、
うん、
また別でそういう、まあ、外見で判断するの別の大会があればいいわけで。
そうだね。
だから、うん、だからミスアメリカって今までこういう定義でしたけど、もうやめました。話でしょ。
うん、そうそうそうそう。
そう考えればいいんじゃない。
そう、でも、その名前がなんかややこしくない？
ああ。なるほどね。
なんかやっぱり今までのイメージってもあるから、ミスアメリカっていうかなんかちょっともうちょっとお堅い名前にすればいいのになって思うけど。
なるほどね。
ネーミングセンスの話。まあね、こういう話は本当難しいけどね。でも、さらによくわかんないのはさ、ステージでコーディングスキルを見せるのは難しいのはまあわかるよね。
うん。
ただそこでまたピアノ弾いちゃうっていう、
うん、
もう何なんだろうね、うん、まマイクロソフトのソフトウェア開発者だけどね、まあまあもともとピアノやってたから
だろうけど、まあ多分次郎さんみたいな何のコンペティションなのこれって話になってくるよね、
う
ん、
そうですね、
だもう何でもありみたいになってるから
さ、何でもありです。だもうなんなら俺出たろうかなっていうね。
ミス
アメリカ2019、33歳日本人男性サラリーマン。なんかもういけそうだよね。
いや、いけ、あ、まあそういうね、極論言うとそういうことだよね。
うん。だって別に水着審査ないし、美人コンテストではないからね。で、外見による評価が排除されてるから。
そうだね。自分が、まあもういけると思えばいいんじゃないの。
まあね、そのこのミスっていうのもなんかちょっとそろそろやばくなるんじゃないかっていうのあるよね。ミスとかミスターとかさ、ね、なんかそういうの
ってザ・アメリカっていうね
ザ・アメリカそうだね、
だから男性も全部ミックスして誰がナンバーワンかみたいな。
そうそう
そ
う、
それこそもうあれじゃない、サスケみたいになってくるんじゃない。
サスケ、いやでもサスケ、あれはサスケね、サスケ
だからもうフィジカルも最強で、
はいはいはい、
頭もで、それサスケやった後に、
うん、
頭のこともやって、
はいはいはい、
そういえば本当最強じゃん。
最強だね。
キャプテンアメリカですよ。
キャプテンアメリカだね。それだからもうキャプテンアメリカ大会になっちゃうね。
そう。
あ、
もう体も完璧で、 で頭脳明晰、
うん、
最強じゃん。
そうね、
うん、
あのそうだよ ね、
いいね、
キャプテンんキャプテンマーベルって女性じゃん、
うん、女性だね、
う
ん、
あれキャプテンっていう単語にはその性の部分は含まれてないの？
あ、多分含まれてないと思う。
ああ、うん、なるほどね。なんか最近そういうのよくあるじゃん、まあ、この前も話したけどさ、なんかそういう言葉の中に性が含まれるもの、
うん、はいはいはい。
なんかでもなんか聞く、なんかよく聞くのがさ、そのそのなんていうんだ、例えばフランス語とかかな、なんかそのもう言葉自体に性が多分に含まれる言語ってあるって聞くんだよね。
うん、スペイン語とかそうですね。
ああそうなんだ。なんかそういうのってさ、そのこういう話するときって難しそうだよね。こういう話っていうか、うん、要はそのなんかこう性に対してちょっとこうセンシティブになってる時代でさ、でも言語だからしょうがなくないみたいなことになるのかね、
はいはい、
あそこはちょっと興味あるな。
うん、うん、そうだね。どうなの、
変になんか喋れなくなっちゃいそうでさ、わかんないけどね、うん、
いやむずいよね、うん、
あ
なんかそれこそ前あの僕の好きなドラマでアメリカの The Office ってあるんだけど、
はいはいはい、
うん、それの中のキャラクターメインキャラクターで、まあ、マネージャー、うん、まあオフィスの中のマネージャーの人がスペイン語を勉強してて、
うん、
でその女性の名前とか、
うん、
あ女性なんかそうだね、その性のつけるのね、
うんうんうん、
なんかこれはもうなんだろう、なんか C とか、 なんか、まあ、まあ色つけるのね、ミスみたいな、
うんうん、
それが難しくてめっちゃごっちゃごっちゃになってて、
うんうん、
で毎回それも間違えるため直されて他の授業員に、
うんうんうん、
そのたびになんかじゃあこれ女性つけるからってことで、
うん、
女性のポストイットに女性の胸の絵描いてここにペトッと女性の、うん、忘れないようにするって、ね、めっちゃセクハラをしてる。
なるほどね。いやまあでも、
うん、アンジェラとか多分、うん、あの人の名前、
うんうんうん、
だからそういうのもそうだよね。男だとだから違う、なんだろう、アンジェラじゃなくて違う、なんか似たようなアンジェラとかその L 最後多分 LA ってなってるのが多分そうだと思うんだよ。
はいはいはい、それ女性を示してるみたいなね。
そうそうそう、
あ
でそれでなんか間違えててそのマネージャーが、はいはいはい、アンジェラって言われてアンジェラをなんか男性の名前で呼んじゃって、
あ
間違えた瞬間ポストイットに女性の胸がいてその女性のパッて
アメリカの笑いね、それ
アメリカの笑いね。
まあそうね、だからこの辺言語とかによってはすげえ難しそうだよね本当に、うん、それはねちょっと最近思いますね、
うん、
この辺の話題は、
うん、でもそうやって失礼に当たっちゃうからね、うん、女性に向けて男性の名前言っちゃうみたいなね。
そうね、うん、そうそう、あとそのなんかなんていうの、こう見た目とその実際に自分が自認してる性が違う人とかに対してさ、
あはいはい、
ね、どうしていくのかっていう、
そうね、
時とかすごいむずそうだよね。
あむずい、
まあそうね、
そうですね。
ちょっと、はい、じゃあ、
うん、
もう一個いいですか。
はいどうぞ。
これちょっとニックさんがいいねしてるなと思ったらもしかしたら自分がツイートしてた記事だったかもしれない疑惑があるやつなんですけど、
はいはい、
あの東洋経済が出してる記事で、なんだ、要は上場してる企業で、社員の給与がワースト500社っていうランキングを出してるんですよね。
はいはい、
うん、でまあ何かそのいろんな断り書きがあって出してるんだけど、もちろん何、
うん、
かこれを見た時に何で自分がいいにしたかっていうと、
うん、
最近ちょっと何でなんだろうなって思ったのが、日本でいうところの、初任給、大卒初任給20万っていう、
うん、
その、いわゆるテンプレートみたいなのがあって、結構なんだろうな、うん、どんな職業に就くにしても、まあ、ほぼほぼ、うん、4年生大学出てる人は初任給20万ですみたいなのが、まあ、日本にはあるんだよね。はいはい、それはなんかその意味をなんか誰かに教えてほしいなと思って今日話してんだけど、
意味、
意味っていうか、なんで20万になったんだろうっていうね。それって何年前からそうなのとか、
はいはい、
うん、なんかまあもう日本だと当たり前すぎて初任給20万で、はいはい OK みたいな感じなんだけど、
はいはい、
なその金額の算出根拠がよく分かんないんだよね。まあ確かに20万もらってれば、まあ多分普通にご飯は食べて暮らしていけるけど、
うんうん、
なんそれっていうね、
うんうん、
うん、でなんか、まあ、ちょっと記事で読んでったら、なんかファーウェイとかが、
うん、
あの中国の企業のね、ファーウェイとかがいきなりその新卒に40万出すよとかって日本で求人出してて話題になったとかってあるんだけど、
はい、
あまあまあ確かに別にね、職業とかによって全然その出してもいいものもあるだろうなっていう気はするんだけど、このなんかその要は自分の時給ってどうやって換算すればいいんだろうなっていうね、
うんうん、なるほど、
時給というか給与がなんかよく分かんないなっていう。
そうだね、うん、いやもうそれこそ、うん、確かに日本何なんだろうねあれ、
うん、アメリカは結構やっぱ職種とかによっては全然やっぱ違うんですか。まあ
職種と場所で全然違うよね。まあ日本も場所によっては違うと思うんだけど、
はいはいはい、
まあアメリカ、あ、東京だと多分そうだね、20万っていうのがあるのかな。
そうだね、うん、
で多分地方行くとそれが15万とかになるのかなって思うんだけど、
はいはいはい、うん、
15万じゃ暮らせないでしょ20年って思ったけど。
いや、まあ、そう、いや、まあ、いやいや、ニックさんは、だから今、ロス仕様になってるんだ、頭の中が。
ああ。
LA 仕様になってるんで、15万はね、多分いけるね。
あ、
地方都市によっては。
おぉ。
うん。だって、家賃とかさ、1万とかだったらいけるでしょ。
マジで1万家賃
いや、家賃1万とか多分あると思いますよ。
ああ、なるほど。
場所によってはね。
はいはい、ああまあ確かにそうだよな、
うん、
なるほど、じゃそう考えたら、うん、まあなるほど分かりました。で、うん、20万、うん、まあアメリカも大体、うん、まあ一応あるんだよね、新卒エントリーレベルっていうんだけど、
うん、
で大体まあ LA だと大体4万から5万ドルみたいな、うん、400だから、まあ、感覚出て400万か500万ぐらいの初任給みたいな。
うん
うん、で、安いとこはちょっと350万ぐらいなのかな、
年間で。うんうん、
あっていうのはあるけども。
はいはい。
ってことは、大体どんくらいだろう。あ、でもそっから税金引いて、
うんうんうん、
手元に入るのが、だから、400万が、400万から、3割ぐらい引かれるか、多分300万ぐらいしか残んないか、手元に。
うん。
うん。ぐらいな感じかな。
はいはいはい。
っていうのはあるね。でも、ほんと職種によって違って、これがエンジニアとかさ、今有名。ね、有名とか人気の。だってそれ倍ぐらいになるしさ。
うん、あ、いきなり新卒でもね。
そう。
はいはい。じゃあ新卒で、例えば車のセールスしてるやつと、システムエンジニアだったら、うん、もういきなりそこで倍ぐらいの、
そう
差になってるってこと？
そう。
いや、そうなんですよね。いや、そういうのがさ、それなんか自然だと思うんだよね。多分その、今の時代のニーズとか、うん、その欲しい人材に対する対価ってあると思うんだけど、
うんう
ん
う
ん、なんか多分日本はあんまりその辺がなくて、一律感が強くて、
う
ん、
はいはい。
どうなのかなっていうね。
あれだよね。なんか自分の中で今つながるなと思ったのが、あの、うん、青色発光台を作った方いるじゃん。
名前は。はいはいはい。おうおうお
う。で、多分、どこかの企業に属していて、
うんうん、
で、作ったら、
うん、
それに、で、すごい会社はもう何億ってそれで儲けた。何億何十億って儲かってんのに、
おうおう、
対価としてもらったのは10万円だけとか。
はいはいはいはい。その話確かに聞くな。うんうん。
それでもう嫌になって確かそういったアメリカに来ちゃってるよね今。
うんうんうん。
とか、なんだろうね。そう。
そうね。
あるよね。
だから結構なんかよくわかんない、まあ難しい話だけど、なんかこうね、 いいように使われてる感はなんか日本の企業はあるかな。
はいはい。
なんかその昔だったらまあ別にみんな終身雇用だしとかっていう面もあったのかもしれないんだけど、
うん、
今ってそれはなくなってんのに、
うん、
例えばなんかその一律みんなこの給与ですみたいな、なんか、
はいはい、
うん、残し、その例えばなんていうの、だから終身雇用っていう前提条件が消えてんのにそこは残るんだみたいなね、
はいはい、
というなんか、まあ、企業、うん、経営者側からすれば多分いい話
うん、
は残ってて、雇われる側からしたら、みたいな感じに、
うん、
結構日本のまあそこそこ、まあ、全然大企業まではいかないような中小企業っての中ではそういう会社多いのかなっていう気するけどね。
あ、
うん、で何かそれがねちょっとね自分的にはどうなのかなっていうところあるんだよね。ただでも自分がじゃあいくらもらえばいいのかとかっていうのもよくわかんないんだけど、
うん、
あ、まあでもどうだろうな、あ、いやこれがねだから、いやそのランキングで見たら40歳平均の、うん、一応上場企業対象にしてるらしいんだけど、最低がワースト1位が、40歳で年収250万とかだったのね。
おお、
ビビんない？
ビビりますね。
250万っていうことは単純にだから月20万もらってボーナスなしで終わりみたいなもんでしょ。
はいはい、
まあプラス10万もらえるけど、まあしかも上場企業っていうのがちょっと驚きだよね。まあだから上場とか関係ないのか、
うん、
40歳でそれってきついよね。
厳しいねそれ。
だって子供多分まあいたとしたらさ、
お
ふわーってなるよね。
うん
うん、なんかだから、ちょっとそれを
見て、ごめん、その企業って、はい、ごめん、東京だっけ？
いや、ね、東京ではないかな。
ああ、なるほど。
一応ちょっとまあ、あんまりいいニュースじゃないんで、名前は一応伏せたとして、
うん、
どこだったっけな。
うん、
東洋経済でも2位は確かね、
うん、
260万ぐらいで、
うん、
あったこれだ。まあこれそのだからいろんな断り書きが前にあるんだけどね、なんかその、うん、給与をそもそも公開してない会社とかもあるんで推計ですっていうような感じで東洋経済としては出してんだけど、はいはい、1位、ワースト1位は251万円で、
うん、
本社所在地は宮城県。
あ
でワースト2位が262万推計で、本社所在地はこれ東京ですね。
なるほど。
東京で262万で40歳とかってもうこれまあ、うん、暮らしてはいけるけど、
うん、
多分定年になったら、
うん、
いや分かんない、定年退職金がめっちゃもらえるとかな別だけど、
はいはい、
まあ、仮に定年退職で退職金なかったとしたら多分即死するよね。あでもあれか、日本は年金あるからまあ大丈夫かもしれないけど、
まあって言っても高知れてるでしょう。
ああ
そう
ね、そうね、いやまあね、だからなんかいやこれを見て思ったのがなんかその、うん、ちゃんとその年収20あ年収じゃない月収初任給20万とかっていう根拠と自分が今してる仕事の、
うん、
例えばなんだ金額っていうのを自分なりに適切にこう算出したいなと思ったのね。
うんうん
うん、まあそれって算出するのっていろんな条件とか状況とかが組み合わさるんですごい難しいんだけど、
は
いはい、でまあ正直あんまり今の自分の会社からもらってる給与には納得はいってないんだけど、
うん、
でも納得はいってない ってことはな、その納得がいってない、直感では納得がいってないんだけど、その理由をまず確かめたいっていうのと、
うん、
でもよくよく例えば今から自分で検証していったら、これが本当は適切な自分の給与だなって思うかもしれないし、
はいはい、
うん、ただでもそうなるとね、ちょっとね、うん、奥さんの不満は止まらないっていうのは明らかなんだよね。
なるほどね。
そうだから、ちょっとどうにかして年収が上がるとかいうところに持っていきたいなと。
やっぱりそうするとやっぱ副業しかないですよね。
まあそうですね、副業か、まあ、転職かですけど、まあ、転職で、まあ、我々今33歳じゃないですか。あれニックさん、そういえばそろそろ、あれ33歳になりました？なるか、これか。
いや、来週ですね。
はいはいはい。
うん。
でも、あれですよね。多分転職するってなったらギリギリの、
うん、
とかですもんね。
そうだね。多分まあ35とかでも、なんか自分だから30、うん、一般的には多分35、6ぐらいまでかなっていうのは思うよね。
はいはい、はい。
で、スキルとかなんか、ね、すぐマネージメント経験あってとかって言われちゃったら全然その後でもいけると思う。
うん、
うん、
なるほどね、
うん、
まあそう考えると、
うん、
うん、
そうだね。もうこれやっぱこのポッドキャストを伸ばしていくしか。
そうですね。もっとだから自己啓発っぽいこと言わないと。
そうだね、あなたはできると。
そうですね。ね、あれっていうか、あの、なんかうちの奥さん的には、
うん、
なんだっけな、ゴールドマンサックスがすごいお金もらえるらしいよっていうね、すごい軽いノリで言ってくるんだけど。あのゴールドマンサックスって確かアメリカの会社ですよね。
はい、そうですね。
それはやっぱりそちらでもそのサラリーっていうのはかなりいいんですか？
まあ、うん、あれだよね、多分投資銀行っていうか。
そうだね、うん、
あれだよね、そりゃいいでしょ。
おお、
うん、
でもサラリーマンでも
証券会社か、
うん、あ、そうそうそう、
うん、
サラリーマンでもなんか1億円プレイヤーとかいるんでしょ。
あ、全然いると思うよ、それは。
ああ、まあでも
それやりたいかって話があるよ。
そうだね、
うん、よくそういうところを勤めてた人とか、うん、会うんだけど、昔やっててって。
はいはいはい。
でも、ほんと何億って稼いでて、日本のその外資系の、そういう証券会社とか働いてて、その人。
うん。
でも、めっちゃ稼いでるのね、話聞くと。
うん。二
十歳、あ、大卒の後から29ぐらいまで、毎年。
うん。
でもね、家に帰る時間なかったっつってた。
いや、そうだろうね。
うん。
あれ要はさ、その投資していくわけだから、どっかの会社見つけてきて投資するわけじゃん。
そう。
でそこでその利益を生んでいくっていうことだろうから、要はもう社長みたいなもんだもんね。
そうだね。
ああ、それを確かに、そのなんかいくらその投資して利益出したいからって言ってさ、社長みたいな真似ができるかっていうのあるよね。
うん、
あ、まあね、うち あの奥さんからしたらそんなの知らねえと。とりあえず年収だけ上げてこいっていう話だから。いや、すごいですよ。そうそう、わかりましたっていうしかないし、あのなんかね、その、やっぱすごいよね、その、こう、あんまりリスクとかを考えないんでね、その、多分、もう単純に年収が上がればいいとしか思ってないんで、
はいはい、
自分が例えば転職した後に帰りが遅くなるとか、そんなのもなんか、まあ、奥さんからしたら多分関係ないんで、いやいや娘風呂入れろよとっていうとこは多分ブレないんで、なかなかね、
はいはい、
あとそのなんか最近全然ちょっとまた関係ない話なんだけど、うん、入ってきたばかりの社員とかがなんか辞めたりするのね。
うんうん、
うん、でまあちょっと仕事が大変でって、まあ、まあそれ本心かどうかは別として、まあ、それを言ってる人がいるんだけど、今ここが楽だという可能性について考慮しないのかなと思うんだよね。
あ、いや、よくありますよね、それ。
ああ。いや、しかも新人さんで大学出て入ってきたりしてるからさ、 まあ、バイトとかしてるのかもしんないけど、
うん、
よ、何なんだろうなっていうね、すごいな、絶対次楽になるっていう確信があるんだなと思うんだよね、それ聞くたびに。
うん、
うん、まあで結果的にまあちょっと言葉あれですけどバカだなと思うんだけど、うん、まあね、
そう、いや、いやまあね、それもその方のチョイスなんで、
うん、
全然転職されて、まあ、頑張ってって感じ見てるけど、
うん、
まあ人によるよね、
うん、
なんかあれみたいな、やっぱ違うじゃんっていうか、
うん、
ね、結局もっとすごい大変になってて、
そうだよね、
仕事辞めちゃうみたいな人もいるし、
うん、そうね、仕事って難しいっすよね、
うん、
うん、
悩みますね、
悩みますね。いや、なんか、でも、一個ほんと、この前ちょっと、あれ、オーバーロードしてないですか？この前こんな話してオーバーロードしましたけど。
あ、まだ大丈夫ですね。
大丈夫ですかね。
スカイプが良くなかったのかもしれないですね。
そうですね。うん。いや、なんかほんと、一個めちゃくちゃマニアックに なりたいなっていうのがあるんだよね。
は
あ、
は
あ、あ、その何がっていうわけじゃなくて、何かに。
あ、そうなんだ。
うん、なんか、やっぱ、そういうのがないともう無理なんじゃないかなと思って。
はいはい。
なんか、自分がいる業界っていうのは、まあ、要は、広く言うとテクノロジー系なんだけど、テクノロジーの分野ってめちゃくちゃ広いじゃない。
うん、はいはい。
あ、そこで何をやるかとか、むしろもうテクノロジーはもうちょっと日々進化するんで、もううんざりだから違う分野に行くとか。
うんうん。
うん、なんか、
いやでもそうですよね。でも本当、いや余計それは思いますね。
おお。
ね。
なんかないですかね。
いやもうポッドキャスト極めるしかないんじゃない。
まさかのね。
ああ。
ポッドキャストまあいいですよけどね、好きですけどね。あ、そうだそうだそうだ。ポッドキャストを始めたい人の支援をするっていうね。
はいはい。
うん、前話してましたけど。
うん。
連絡くれればすぐに構築しますよ、環境。
ああ、ぜひ、次郎までってことで。
そう、次郎まで。
うんうん。
うん。
なるほど。
ただめちゃくちゃ高いけどね。
やりますね。まあ、そこは、相談ということで。
そう、要相談。
要相談。でも今、あれですよ。そんなこと言ったら、あれですよ。二郎さん、ライバルがでかいですよ。アンカーって。
そうだよね。今ね、誰も二郎に頼まなくたって、アンカーさんに登録すればすぐに配信できるんで。
そうそうそう、もう速攻配信してくれるんで。
なるほどね、
はい。
そうそう。なんならね、自分たちもそれでやってみようかって言ってるぐらいだから。
そうそうそうそう。
あ、だからでもそれを検証して、うん、アンカーさんがやってない、いやそこかゆいんだけど手届かないなっていうところをジローがやればそこに需要出てきますから、
ね、出てきますね、
うん、ただそんなことできるのかっていうね
ジロー、そうですね、
そう、でもそういうのはね本当ありだと思う。いや、なんかね、本当これからどんどんニッチなことをやっていきたいなっていうね。
はいはいはい、
うん、
そうですね。いやー、わかりました。僕もブログ書きますよ。
ブログですね。うん、いやでもこの、ね、なんかそのインターネットとかの世界ってさ、
うん、
ちょっとしたことですごいいきなりお金が入るようになると思うんだよね。
はいはい。
この前話したライアンくんじゃないけどさ、
はいはいはい、
ああいうのやっぱ夢ありますよね。
ありますね。
どんどんなんかそういう、だからやっぱあと個人的に思うのがマニアックな人ってなんかかっこよく見えるんだよね。
確かに。
え、なんでそれそんなに知ってんのみたいな。
はいはい。
ああ、ちょっと気持ち悪いぐらいの感じがね、はいはい、うん、
うん、
ああこの人これにかけてんだなというか、
うん、
なんかそういうのがないまま33年間来ちゃったんで
こう、いやもう今でしょってことです。
そう、今でしょ、今でしょ。あれ、今でしょ知ってるんですか、ニックさん。
でも5、6年前だよね。
あれ、ニックさん日本にいました？
いないね。なんか、うん、日本から来た人がやたら、あれな知らないのみたいな。すげえ言われたから。
はいはいはい。勉強した。
そう、勉強した。そこだけは覚えてる。
なるほどね。
あ、そうだ。なんか、それ全然話違うんですけど、一個思い出したこと今ありまして。
はい、
は
い。はい、
それ先週あれで24時間テレビで、何でしたっけ、あの方。
あ、ミヤゾンね。
ミヤゾンやったって言ったじゃん。で、まあ、練習すりゃいけんじゃないみたいなこと言いましたけど、冷静に考えたら無理だね。
あ、そう。
やっぱきついでしょ、あれは。
100キロのランがやっぱきついのかな。
そうそうそう、そこ、冷静に、いや、ちょっと、いや、フルマラソンその後2回かと思って。あ、それはきついな。
はいはいはい。訂正ね。
24時間あれば、完走はできるよ、絶対。
はいはいはいはい。
でもね、きついわ。
きつい。でもあれ、すごかったらしいですよ。ちょうどもう終わりかけの時にゴールしたらしいからね。そんなことがあるのかっていうね。やっぱり奇跡が起きたよ。なんか、そんな綺麗に収まっちゃうとさ、もう奇跡っていうか、もう絶対なんかあるだろうと思うけどね。
ああ。
やっちゃいけないことやってんじゃないかみたいな。車乗ってんじゃないのみたいな。
ああ、なるほどね。あの、昔の電波少年の猿岩石が実は飛行機になってたみたいな。
そうそうそう。古い話だな。めちゃくちゃ古いな、その話。
で、なんかあの時あれですよね。その戦争地域を通るもんで、あ、やむを得ずみたいな理由があった気がする。
ああ、そうそう、そう聞くよね。いや、それはもうしょうがないよね。てかまあ、それってもう逆に飛行機でも行っても怖いけどね。
そうそうそう、
もう近づくなよっていう話だけど、
そう、
いや、なんかね、こうマニアックになれることを見つけたいなと。
まあ、そうなると候補としてあるのはやっぱ、あのマーベルでしょ。
マーベルね。
あとミニ四駆。
ミニ四駆ね。
あとわからない。
あの、基本、子供かよっていうのしかないですね。二つしかないけど。
ミニ四駆はね、でもやってみたいけどな。
ああ、でもそうなるとやっぱアメリカ在住はかなり不利じゃないですか。
不利ですね。
だってタミヤから遠すぎるじゃないですか。
うんうん。
むしろあれですよね、タミヤって言ったらね、ニックさん生まれ育った町がもうね、お膝元ですもんね。
そうですね、静岡で、そうです、
ね、まあ、ちょっとね、その辺について答えを出していくっていうのがこの8825KM なんでね。
そうですね、もうガンガンもう話は飛びますよ、それは。
そうそう、飛びまくって、だあれですよ、あの 8825KM って、あの横浜から LA までの距離ですからね。
そうですね、
そんぐらい話も飛びますよ。
飛びますよ、それは
っていうね。
そう、なんかね、なんだっけかな、ね、YouTube とかやってる人でね、なんていう人かな、チャンネルは Ask Gary V っていう人チャンネルなんだけど、なんかね、そういうなんかビジネスの話とか、なんかすごいね、口悪いって言わないけど、なんかもうすごいなんか、まあ、自己啓発的な人なんだけど、なんか、まあ、いろんな人にインタビューしてて、そのどうやって成功したのかとか、そういうのやってて、でそういう人が何かで答えてたのが、なんか電話相談みたいなので、ポッドキャストを始めることになって、なんかでもこういろいろ準備とか考えてて、なかなか大変そうなんだけど、どう思うみたいな言ったらね、いや、まあ、そんなん考えないとりあえずやれよみたいなこと言ってて、
ほうほうほう、
でとりあえずそれやっていくうちに全部こう結構定まってって、100回やった後にそれがなんかいきなりヒットすることがあるから、
なるほどね、
ってことで、今の時代やっぱそのメディアは自分で持てるから、これがニュース局とか、ね、テレビ朝日とかさ、 ESPN とか、まあ、そういうとこだと、ね、1ヶ月で視聴率いかなかったらもうすぐ閉めるとかできるけど、
はいはいはい、
自分で持ってんだから、そんなんもうやり続けて、どこだったらか分かんないから、どんどんやってって当たったのでいいんじゃないみたいな。
なるほどね。
ね、その通りだなと。
それはすごいいい話だ。
啓発されたという
か。啓発されてましたね。いや、それはなかなかいい啓発のされ方だな。
8825K もそうやってやっていくしかないと。
そうね。 一応あれですかね、8825回やったら終了にしますか。
そうですね、そこまでまだ10人いかないと、
うん、
考えましょう。その時は
逆にすごいな。ちなみに毎週やって8800回やってったら多分死んでますね寿命来てますね多分ね。
なるほどね、
うん、だって1年で50週なんで、100年やって5000回でしょ、
うん、
160年ぐらい生きないと無理です
ああなるほど。あ、分からないよ、寿命伸びてるかもしれない。
まあ確かにね、いろいろ進化しまくってね、
最後の方その年になったらこれ5分話すのが少ないんじゃないかな
そうね、
もう今日挨拶して天気の話して、
うん、
また来週っつって、また来週っつって
なかなかそうですね、まあね、はい、もうずっとやっていきましょうじゃ
あ、まあ、ね、
うん、
まあ、その他ニュースって何かありますか。
は特にないかな。
あ、
はい、
最近ポッドキャストとかなんかおすすめどうですか。この前ね、落語の言われてて、
ああ、
うん、僕も聞きました、あれは。あの後、
あ、マジですか。大体私が言ってたので合ってました。
合ってましたね。
ああ、
で同じようなこと言ってましたね、やっぱそう、
うん、
そう、最近ポッドキャスト僕もあんまり、結構固定のばっかり聞いちゃってるもんで。
はいはいはい、そうっすよね、自分もそうですよ。
うん、
うん、
そう、まあ、
あ、でもね、はい、あの、いや、この前の、
うん、
そう、あのポッドキャストの他にも結構でも自分聞いてるな。
おう、
うん、やっぱあの都市伝説のやつ面白いかな。
ああ言ってましたね。
うん、
うん、
結構ね興味深いですけどね。ちなみにニックさん何聞いてんすか。
僕はですね、うん、もうほんと趣味のことばかりで、
うん、
もうトライアスロンのやつとか、
はいはいはい、
で今ランス・アームストロングが最近、まあ、ツール・ド・フランス終わったから止まってるからあんま聞いてなくて、
うん、
あと、まあ、バックスペース FTM とリビルトさんは聞いてて、
はいはいはい、
あと本当あれだね、トライアスロンとニュースと、
うん、
その他なんかニュース、投資のやつとか、
はいはい、
そういう系を聞いてますね。で、なんか最近ちょっと違うの聞こうかなと思って、なんかまたいろいろとブラウズをこの前してて、
ほうほうほう、
まだねちょっとなかなかいいのたどり着けなくて、で、ただなんて言うんだろう、ちょっと日本のがやっぱあのアカウントがこれアメリカのアカウントで見ちゃってるんで、
ああはいはいはい。
うん、日本のがなかなかうまく探せなくてですね。
ほうほう。
それがめんどくさいっていうのが一
点。ああ。
なんか日本、でも日本語を、
うん。
だからネットでいつも調べて、なんかおすすめポッドキャストとかググって、
うん。
それを見るみたいなパターンなんだけど、うん、あんまおすすめポッドキャストまとめてるような人ってなくてさ。
はいはいはい。
うん。例えば、今検索してみると、まあ、ネイバーが、なんか、まとめやってるな。ネイバーのまとめ、まあ、バイリンガーニュースさんとか、
うん、
イーサイド、いろいろあるけど、でもなんか、やっぱ、トップ100とかになると、やっぱラジオ系が多いですよね。
ラジオ系というと？
例えば、ラジオなんか、オールナイトニッポンとかの
さ。ああ、はいはい。プロ勢ね、いわゆる。
そうそうそう、そう。それはね、まあ、時々聞きたくなるけども、そんなに興味なくて、
はいはい、
他の、なんかもっと、僕らみたいなのはないのかな、みたいな。でも、今回ちょっと東京 FM さんはなんかいろいろやってるから、ちょっとね、何個かサブスクライブしてみようかなとは思う。
はいはい はいはいはい。確かにそう考えるとこうパッと見た時にさ、なんかこうすごいマニアックなやつとかだと興味を引くかもね。その、まあ、自分の興味に合えばだけどね。
うん。
うん。
そうですね。だから僕なんかはそのトライアスロンの、
はいはいはい、
ほんと一人でやってる人がいて、
うん、
その人 YouTuber で始めて、うん、でポッドキャストも今やってて、
うん、
でどんどんなんかそういう、まあカナダの人なんだけど有名になってて、まあそんなにすごい有名ではないんだけど、
うん、
でもなんかだんだん全然違う仕事してるけどだんだんジャーナリストっぽくなってって、
うん、
トッププロとかにインタビューとかしたりとか最近するようになってるから、
へえ、
なんかだんだんすごい成功してて、
おお、それ日本の人？
いや、あのカナダ、
へえ、
だからまあ英語だからね、あのあれだよね、やっぱ母数が多いよね、世界中行けるじゃん、はい
は
い、
そうね、
だから多分いけんだろうなと
思ってるけど、なるほどね。
その方かだとやっぱ日本ってね、この前も二郎さん言ったけどやっぱ英語系が多いよね、
うん、多い、ほんとそればっかっすよ、
うんうん、
どんだけみんな英語喋りたいんだよっていうね。
そう
でも全然みんな喋れるようになんないけどねいやわかんないけどね、いやだからこそ多分みんな聞くんだろうけど、はいはい、
うん
うん
うん、
でもまあ難しいけどね、必要ないんだったら別にやんなきゃいいのになって思うけどね、
うん、
まあまあちょっと乱暴な言い方するとね、
うん、
うん、
いやでもやっぱり、
うん、
だってねテクノロジー発達したら多分英語別にできなくてもなんとかなっちゃうからさ、
うんうんうんうん、
ね、同時翻訳とか絶対できるからね、うん、そのうち、
はいはいはい、
だからそこに時間使うのはもったいないよね。
そうね、うん、うん、まあ同時通訳ね、うん、できたらいいけどね。でも結
構この、
うんうん、
あ、はい、うん、あどうぞ先に、
いえどうぞどうぞ、
いや全然関係なくて、うん、なんかこのどこのニュースだっけかな、ね、
うん、
自分の中でおっと思ったのが、
うん、
昨日なんか見てたんだったな、
うん、
なんだ、スマートスピーカーとか、
はいはいはい、
で、まあ今有名だと Amazon のアレクサと Google アシスタントだけど、うん、で Google アシスタントが、うん、昨日の記事だね、エンガジェットさん出てるんだけど、
うん、
2つの言語を同時に理解できるバイリンガル対応となったことを発表しましたって言ってんのね。
へえ。
これって僕の中で結構おおと思ったんだけど、
うん、
要はさ英語だけで話しかけなくて日本語でもなんかいちいち設定変える必要なく両方で聞いてくれってことでしょ。
うん、
それ結構このアメリカでこう自分暮らしてると役に立つんだよね多分。
はいはいはいはい、
うん、例えばさ、
うん、
まあ友達が来て、アメリカ人の友達が来てさ、家で音楽聴きたいってなって、Google アシスタントって話しかけたらさ、
うん、
日本語設定してたらさ、話しかけられないじゃん。
はいはいはい。
でもそこで英語で OK みたいな。で、僕は僕は日本語で全然言えるし、みたいな。なんか、ちょっとテクノロジーの進歩をそれで感じたんで。
はいはい。
まあまあ、そうそう。じゃあそうやってなんか言語のこともどんどん。うん、変わっていくんだなと思って、
うん、まあね、言語はなんかそのでも結構そのテクノロジーが進化してって、まあ、同時通訳が本当にもう本当に滑らかにタイムラグなくできるようになればちょっと別なんだけど、
うん、
その今の時代だとまだそのやっぱこうワンテンポ後にこう通訳さんが通訳してくれてってくるじゃん。そのやっぱり言語がその本当に理解できてた方がいいなっていうのは本当に笑いの部分だと思うんだよね。
うんうん。
いやそのワンテンポ遅れてくる笑いとかさ、はいはいはい、その間とかってあるじゃん、うん、いやそれはやっぱりどうしてもこの今の時代の通訳じゃまだやっぱ無理だよね。
ああ、
うん、 同時っつっても本当に1秒ぐらいさタイムラグあるじゃん、
うん、
そこはねやっぱそのね、だからみんな笑える話ばっかり英語で勉強すればいいのになって思うけどね。で本当にビジネス英語とかは本当にやる意味ないと思う、
はいは
いはい、ちょっと極端だけどね、その別に訳してもらえばいいから、はい
は
い、でそれよりも大事なのはその笑いの部分だと思うんですね、
うん、
っていうね、
はい、
まあ、なかなかね喋るだけっていうのじゃ本当無理で、やっぱ文化とかも理解しなきゃいけないってもあると思うんだけど、
うんう
ん、まあでも文化は理解してしつつの喋れるようになるっていう部分も大いにあると思うんだよね、
はいはい、
うん、まあ、だからやっぱりその英語を喋りたい喋るようになりたいって日本に住んでるっていうのは結構やっぱハードル高いよね、
うんうん
うん、まあできないことはないと思うけど、
うん、
でもよっぽど必要ないからね、
あ、
33年間暮らしてきて必要だなと思ったのって多分、
うん、
うん、トータルの時間で考えると3分ぐらいじゃない、多分なんかその道聞かれて答えてる時ぐらいじゃない、はいはい、
まあそうだよね、
あ、それ以外まあ普通に暮らしてたらないよね、
うんうん
うん、
なるほど、
うん、まあでもねいっぱい喋れればねその分だけなんか楽しいこともあるのかなと思うけどね、
はいはい、
うん、
うん、
でもあれだね、ニックさんも最近英語使ってないっていうから、
うん、
うん、忘れちゃいるよ ね、
忘れますね、
うん、
まあでも、あ、うん、ちょっと最近増えてきて、
あ、そう
そう、うん、まあまあまあ話し始めると思い出すよね、
はいはいはい、
で、うん、そう、まあだからまあいいけど発音とか下手になっただろうなと思うけど、もう気にしてられないよね、
ああ
、コミュニケーション取れなくなっちゃう、
あ、
そんなんもううるせえと、
はいはいはい、
もうぶつけるしかない、
あ、
時々なんかすごい優しくない人だと、なんか、はぁみたいな顔して見てくる人いるんだけど、うん、何言ってわかんないこいつみたいな。
それ優しくないですね。
いや、時々やっぱりそういう人いるんだけどさ。
はいはいはい。
まあ、心の中で、あなた日本語喋れるんですかみたいな。
はいはいはい。大体、ね、
なんか、自分上に立とうとするんだけど、そこで。
はいはいはい。いや、わかりますよ。
そう。
そうですね。
はい。
ちょっと長いっすね。
長いっすね。そろそろ。
これ、じゃあ2分割しますかね。
そうですね。
そうですね。
はい。うん。そんな感じで。
じゃあまた、今、リスナーさんが、どれくらいいるかわかんないですけど、はい、とりあえず、告知だけ最後にしといてください。
はい、あ、はい。あ、ね、僕から？
あ、そう、告知っていうか、いつもの。
ああ、はい。はい。はい。番組に対するご意見、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ8825Kまでお願いいたします。
お願いします。
はい。まあ、ちょっと今回、ちょっと来週がですね、私が、お休みがあって、はい、録音できる関係多分いないので、
はいはいはい。
ちょっとこの回を2つに分割するって形に。
そうですね。
なるというか、これはだから二つ目の方に入るから、なったということになりますね。
そうですね。はい。
はい。わかりました。
はい。
はい。
ね。本当に、なんだ、小脳っていうか何話したっていうのを書くのが面倒でね。実際アップロードは結構早めにしてるんですけど。
あ、そう、あれ気になってた。なんかアップロードされてるけど何も書いてねえなと思って。
そうそうそう。
これはツイートしていいのかと思ってね、
いつも。そうそう。いや、ツイートしていいんですよ、全然。ただね。
あ、そうなんですね。
そう、あそこがネックなんだよな、本当に。
あそこちょっと役割分担しましょうか、今度。
いや、まあ、てかね、自分がね、こだわって書きすぎなんで、まあ、てか、普通に一旦全部聞いて、こう、メモりながらやってるんですけど、
はいはい、
その作業が無駄なんで、もうちょっとふわっとした内容にして、
うん、
何々話しましたっていうのを5行ぐらいにまとめて、でも出しちゃおうかなっていうね。
はいはい。
なん かそういうネックになってる部分をどんどん、まあ、こだわっていくっていうのも一つの手なんだけど、うん、もうこだわらなくしていくっていうのも一つの手かなと。
いやだと思いますよ、
うん、
あの負担になっちゃダメですか今
回。そうですね、続けなきゃ、うん、続けることを第一にしてね。
そう、
うん、
そうだから僕はもう分かりました、ブログやめます
負担になっちゃってるからね。
負担になってます。
負担になってるからね。やめてください。はい。
まあ、まあ、書いてもないけど、
はい。でもね、頭の片隅にあるっていう状態良くないんで。
そうそうそう。一回やめた方がいいね。
そう、一回やめてね、う
ん。ドメインだけちょっと取っといて、一回全部ワードプレスは全部やめた方がいいかな。
そうですね。
うん、大した情報も入ってない、消したところで痛くも痒くもないしね。
はいはいはい。
情報を。
うん。あれすげえ俺読んでるんですけどね、いつ更新されるのかなと思って。
え、嘘。アクセスあるんだ、そんなに。
多分ね、あの、月に5件ぐらい私やってますよ。週に1回ぐらい見に行ってるんで。
マジか。いやー、嬉しいね、そういうの聞くと。
でしょ？その、サンフランシスコのあの橋が出てきた瞬間に、あ、変わってないと思って。
そんなん書きましたっけ？
え、なんか、なんだっけ、ゴールデンゲートブリッジだっけ？
ああ、そうだ、旅行行った時の話で途中で終わってるでしょ、多分それも。
そうそうそうそう、そうなんだよね。
うん、確かに、先週、あれ？ユーザータイプ、Google Analytics で見ると、うん、8月の18から8月の24で33になってるな。
え？アクセスが？
うん。
え、それ私だけじゃないですよ、そうなると。
あんなん見てる人いるの？
いや、いるんじゃないですか、じゃあ。やっぱり日本語でそっちの情報をリアルに発信してる人多分限られんじゃないですかね。まあそんなに少ないとは思えないけど、まあまあ結構貴重な情報源になってんじゃないですか。
なるほど。ちょっと言語を見てみると、うん、いや、もしかして英語で来てる人が多いな。
あ、英語で来てんだ。でもそれ言語が英語ってことは多分ロケーションを、まあ、だからそっちに住んでる人かな、じゃあ例えば。
でロケーションがですね、
うん、
そうだな、ノットセット
してる人
が、ああ、それね、なんなんだこれ。
それなんかね、よくわかんないですよ。それ多分調べたらすぐ出てくるけど、うん、
はい、
うん、
ブロックしちゃってるとか、それともなんか、
いや、なんかね、うまく取れないんだよ。なんかでうまく取れないんだよね。なんか見たことあんな。ノットプロバイデッドとか。
うん、
いや、それもね、ちょっとわかんないよ。
うん。なんか違う気がしてきた、これ。
うん。
ダメだ、そんなうかつに喜んじゃいけないね。
あ、まあそうですね。確かにね、
はい。
うわ、めっちゃアクセス増えてると思った、あの、300件ぐらいロシアからのアクセスだったことあるんでね。何と思って、ちょっと、いやいや、あの、ロシア在住の日本人の方とかの可能性もあるんでね、一概に何とも言えないですけど、なんかすげえロシアから来てる、なんか怖いよみたいな、
ね、もしかしたらプーチンが見てたかもしれない。
ありえますね、こいつは面白いっつって。
はい、じゃあそんなところで、
そのところですかね、
はい、じゃあまた来週ということで、
一来週です、
ね、帰るから、
はい、そうですね、
じゃあ、はい、さよなら。
せんなら。
はい。